皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会、947回、人物伝イザヤの第15回、2019年9月27日です。今日なんかすごい、あ、ですね、いい季節になったなっていう感じがしますね。ということを感じる時になると、私の誕生日が近いというふうに感じるんですね。結局何も誇るものがないと、結局何かを誇らないと生きていけない、結局自分の誕生日の季節を誇るというような寂しい人生でございますが、どうぞよろしくお願いしたいと思います。で、今日はですね、イザヤ書の42章と43章を学んでいきたいと思います。42っていうのは日本人は嫌うんですよね。まあ今の人はそんな関係ないと思いますけど、死にというのでね、死にですから、あのホテルなんかでも、あのあれでしたね、あの42号室っていうのを、あのナンバーか、あの欠けているところがありますね。今はどうか知りませんけど、今の人はあまり関係ないですけどね、あの昔は42っていうのは嫌ったんですね。でも今日はこれを好んでいきたいと思います。レジュメをご覧いただきましょうか。一番最初のところだけ、この章でイザヤは一歩進んでイスラエルの聖者がどのような方かを描いている。この聖者は高貴な性格と強靭な忍耐力を持った人物、すなわち神のご性質そのものなるお方として登場する。彼は神の贖いの技を自分自身のものとし、神の憐れみを分かち持つ。歴史における神の目的は人間の心の中に神の支配を確立することである。そしてこのことを通して彼らが正義と平安と自由を悟るようになることである。また本章には対比が満ちている。つまりここには柔和な義と好戦的な義が対比されているのであるというのを一応前提の言っておしまして、42章を学んでいきたいと思います。旧約聖書の1001ページですね。1001ページ、上段、真面目に上段なんですけど、42章のところをお読みしたいと思います。1節から。私の喜ぶ我が選び人を見よ、私は我が霊を彼に与えた。彼は諸々の国人に道を示す。そこまでにしたいと思いますが、この我が選び人ですね、マイ・エレクト・ワンという大文字で書かれておりますが、英語で、イエス様のことですね。私の喜ぶ選び人を見よ、私は我が霊を彼に与えた。神様の霊をイエス様に与えられた。彼は諸々の国人に道を示す。ですね。全ての人々と言ってもいいかもしれませんね。今やもう全く世界中の人々にですね、道を示すお方としていらっしゃるわけでありますが、それはですね、義ということですね。義の道ですね。2節、彼は叫ぶことなく声を上げることなく、その声を巷に聞こえさせず、また傷ついた足を折ることなく、ほのぐらい刀身を消すことなく、真実をもって道を示す。そうですね、イエス様はなんか大演説をぶったというような、そんな記事はありませんね。静かに語られる。しかしその語られる内容、その真理は本当にもうですね、人々の驚くような真理がそこに込められていたわけでございます。それを今ここでこのイザヤは予言をしているわけですね。イエス様のご性質ですね、存在、それを予言しているわけであります。また傷ついた足を折ることなく、このぐらい刀身を消すことなく、真実をもって道を示す。 つまり例えば傷つき病んでいる人たちをですね、その大事にされて優しく、このぐらい刀身を消すことがないですね、柔和であり、そしてまた真実をもって、謙虚にですね、この道を示される、道というのはまあですね、まあ人の歩む道と言ってよろしいかと思いますが、4節、彼は絶えず落胆せず、ついに道を地に確立する。イエス様は言われましたね、私は道であると。道を地に確立する、そのお方が言われた、私は道である。そしてこの究極のイエス様の究極の道はどんな道かと言いますと、十字架の道であります。そしてそれは愛の道であり、そしてまた自己犠牲、神の自己犠牲の道であった。そしてそのおかげで私たちに救いの道が開かれているということでございます。ですからついに道を地に確立するっていうのはですね、まあイエス様の役目といいますか、それをこの端的に表した言葉であると言ってよろしいと思います。海沿いの国々はその教えを待ち望むですね、海沿いどころじゃないですね、世界中がそれを今も待ち望んでいるわけであります。つまり全地の人々ですね、がこの教えを待ち望んでいるですね。これがあれですね、イエス様がお生まれになる前にですね、予言されていた、でその通りのお方が来られるっていうところに、この聖書の素晴らしさがありますよね。神の御言葉には偽りがない、予言は必ず成就するということですよね。それではですね、ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。ここにちょっと細かく分けて入れましたので、42章の5節、天を創造してこれを述べ、地とそれに生ずるものを開き、その上の民に恵みを与え、その中を歩む者に霊を与えられる主なる神はこう言われる。天を創造してこれを、天地を創造してこれをすべ収められ、生きたものとして命の息を与えられる神が言われるということですね。そしてその次に6節、主なる私は正義をもってあなたを召した、私はあなたの手を取りあなたを守った、私はあなたを民の契約とし諸々の国人の光として与え、盲人の目を開き、囚人を地下の獄屋から出し、暗きに座する者を獄屋から立たせる、ね、正義をもってあなたを召した、イエス様のことですね、私はあなたの手を取りあなたを守った、私はあなたを民の契約とした、そして諸々の世界中の人々の光として与えた、与えるってことですね、盲人の目を開き、盲人というのはあれですね、まあ、実際イエス様はこの肉的な盲人をこ の目を開かれるというようなこともなされたわけでありますけれども、問題はあれですね、この霊的な盲人ですね、霊的な世界がわからない、それはもうね、日本なんかでも大勢大多数いるわけでありますが、その目を開き、囚人を地下の牢屋から出し、つまり罪に汚れている者たちですね、これを獄屋から出し、暗きに座する者を牢屋から出させる、光の中へと導いてくださるお方としてイエス様を派遣するという予言であります。傍線のところ、そのしもべは神が正義をもって召されたお方であり、 黒人の光なる国人の光なるお方である。盲人の目を開き、罪人を罪から解放し、暗い獄屋から光の世界へと導き出される。これはもうそうですね、イエス様が弟子たちをこの召された時から始まってですね、この次から次へと盲人の目を開き、罪から解放されていったわけであります。そして今もですね、イエス様によって、罪から解放されて、そして光の中に入れられていく人たちが世界中に起こっているわけでございます。長い間ヨーロッパ中心の、キリスト教であったわけでありますけれども、今はですね、アジア、アフリカですね、もう中国なんかでも、もう1億人近い人たちが地下でもう禁じられているにもかかわらずイエス様を信じて礼拝をしているという情報もあります。韓国なんかも30%はクリスチャンだ。で、日本のことは言わないようにした方がいいかなと思いますけども、42章の8節、私は主である、これが私の名である、私は我が栄光を他の者に与えない、また我が誉れを刻んだ像に与えない、見よ、先に予言したことは起こった、私は新しいことを告げよう、そのことがまだ起こらない前に私はまずあなた方に知らせよう、ね。いきなり、このイエス様が来られたわけではないんですね。しっかりと、ですね、もう予言をされている。例えばアブラハムにしましても、イサクをですね、この捧げるという時にですね、この神様はですね、復活をお教えくださって、そしてこのイエス様のですね、この身代わりとしての子羊ですね、これがこの木にかかっているのをお見せになったりですね、もうそういうところからもうすでにイエス様が来臨される予言がなされていったわけでございます。冒険の後ですね、冒険ですね、私は主である、私は栄光を他の者には与えない、また私の栄光は偶像には与えない、見よ、私の予言は必ず成就した、私は予言をことが起こる前に必ずあなたに知らせよう。後から言うのはできるんですけど、守っていう、そしてそれが必ず成就する、ここにですね、この神様の素晴らしさがある、全能の神の素晴らしさがあると思います。そして予言をことが起こる前に必ずあなたに知らせよう。起こったあと言うのは簡単ですけど、しかし私たちは鈍くてですね、起こったあとでもそれを信じないとかですね、よくわからないとかですね、そういう愚かなもので、あります。そしてその 2枚目ですね、16節、私はメシーを彼らのまだ知らない王子に行かせ、まだ知らない道に導き、暗きをその前に光とし、皇帝のあるところを平らにする、私はこれらのことを行って、彼らを捨てないですね、これが神様の予言であります。10節の方言ってよろしいですかね。10節、主に向かって新しき歌を歌え、地の果てから主を褒めたたえよ、海とその中に満ちるもの、海沿いの国々とその住むものとはなり、どよめ、荒野とその中の諸々の町と、ケダル人の住む諸々の村だとは声を上げよ、セラの民は喜び歌え、山の頂から喜び叫べ、呼ばわり叫べ。このケダルっていうのは 別に気だるくなっちゃったわけじゃなくてですね、イシマエルの子供ですね、ケダルっていうのがいたんですけども、それを先祖とするケダル族っていうのがいて、そのアラビア砂漠の遊牧民だそうでございますが、ケダル人、住む者々の札とは声を上げよ、セラの民は喜び歌え、これはユダの第三子ですね、セラを先祖とするセラ族っていうのがいたんですね、この民はですね非常に、楽観的でケセラセラというふうに言われたりなんか、あ、それは全く冗談ですけど、くだらないことだ今日なんか、山の頂から呼ばわり叫べ、栄光を主に帰し、その誉れを海沿いの国々で語り継げよ。主は勇士のように出て行き、戦人のように熱心を起こし、主の熱心ですね、時の声を上げて呼ばわり、その敵に向かって大能を表されるですね、ですからこのお方が味方になって、敵と戦ってくださるということですね。14節、私は久しく声を出さず黙して己を抑えていた。今私は子を産もうとする女のように叫ぶ。私の息は切れかつあえぐ。私は山と丘とを荒らし、すべての草を枯らし、諸々の川を島とし、諸々の池を枯らす。そこまでにしたいと思いますが、私っていうのは神様ですね。久しく声を出さずというのは、このイスラエルの民が約束の地カナンに入ってからこの方ですね、不信仰の時代が続きましたですね、そして、ですね、神様は その民にこの声をかけにならなかったですね。それはイスラエルの背信の罪を重ねてきたからであります。そして今私は子を産もうとする女のように叫ぶ。私の声は切れかつあえぐ。私は山と丘とを荒らし、すべての草を枯らし、諸々の川を島とし、諸々の池を枯らす。裁きですね。16節、私はメシイを彼らのまだ知らない王子に行かせ、まだ知らない道に導き、暗きをその前に光とし、皇帝のあるところを平らにする。盲人はですね、見えるという人よりもマシだ、ね、つまり主の手引きに忠実に従うから、ね、自分で見えると自覚して見誤るんですよね、ですから日本人なんかも結構みんなそれぞれ、知的にも優秀であると、もう自分の考えは間違いないと、このようにしてですね、もう神様なんかいらない、なぜなら自分が神様になっている、神的な存在になっていると自覚しているからであります。このようにしてこの人生を見誤るということであると思いますと言いながら、私なんかもあまり、ですね、大きいことは言えないんですね、50年間ですね、教会に行ったことがなかったですからね、思うこともなかったですね、行こうかなどうしようかななんてそんなことを思うこともなかったですね、ですからもう大きいことは言えないので、マイクを使って小さい声で言ってるわけでございます。暗きを、その下段ですね、暗きをその前に光とし、皇帝のあるところを平らにする。暗いところに光を投じ、そしてまた皇帝のあるところを平らにするです、ね、公平ですね、 その次、私はこれらのことを行って彼らを捨てない。刻んだ像に、偶像に頼み、いた偶像に向かってあなた方は我々の神であるというものは退けられて、大いに恥をかく。これは偶像礼拝、偶像礼拝、反偶像礼拝ですね。神様は偶像を憎まれるわけであります。刻んだ像ですね、まあ、日本にも、いろんな像が刻まれております。またいたこの偶像もあるわけですね。あんまり言っても言えないんですけど、今年は名古屋の近くにですねある神社があってですね、そこの神社は何を神として拝んでいるかっていうと男性の性器なんですね。男性の性器をですね、この大きな木を削って作ってあるんですよ。そこにみんな拝みに行くって言うんですよ。どうですか、ね、それは何かっていうと豊穣の神なんですよ。まあ、生産と言いますかね、まあ、例えば稲作なんかにしてもですね、この豊かに実るようにというような意味を込めて。でもちょっとおかしいと思いません？いくらなんでも。私はその頃はクリスチャンではありませんでしたけど、バカじゃないかというふうに思いましたね。でもまだ今でも、お祭りなんかそこで、出汁としてそれを持ち出してですね、みんなで担いでわっしょいわっしょいやってるんですから、日本人はとっても賢い、人間であると国民であると思いますけど、そういうふうに考えると愚かですね。霊的に見るとほとんど、まあ、バカと言ってもいいような、そんな、まあ、人のことは言えないんですよ。人のことは全く言えないんですけども、でもそんなところがあろうかと思います。18節、耳しいよ聞け、目しいよ目を注いでみよ、誰か我がしもべのほかに飯があるか、誰か我が使わす使者のように飯があるか、誰か我が献身者のように飯があるか、誰か主のしもべのように飯があるか。皮肉ですね。イスラエルの絵の皮肉であります。20節、彼は多くのことを見ても認めず、耳を開いても聞かない。開いても聞かない。主は己の義のためにその教えを大いなるものとし、かつ栄光あるものとすることを喜ばれた。ところがこの民はかすめられ奪われて、皆穴の中に囚われ、獄屋の中に閉じ込められた。彼らはかすめられても助けるものがなく、物を奪われても戻せというものもない。つまり不信仰というあれですね、穴ですね、獄屋ですね、でもそれを助けるものがいなかった、まあ、神様からもですね、見放された状態と言ってもいいかもしれません。23節、あなた方のうち誰がこのことに耳を傾けるだろうか、誰が心を用いて後のためにこれを聞くだろうか、ヤコブを奪わせた者は誰か、かすめる者にイスラエルを渡した者は誰か、これは主ではないか。このヤコブを奪わせた者は誰かというのは、これはイスラエルのサマリアですね。サマリア、北イスラエルのサマリアが陥落したことですね。これはもう神の国がですね、奪われたわけでありますから、かすめる者にイスラエルを渡した者は誰か、これは主ではないか、主の刑罰であった、ね。そしてサマリアはですね、外国に取られてしまったわけでございます。我々は主に向かって罪を犯し、その道に歩むことを好まず、 またその教えに従うことを好まなかった。そのゆえにですね、主の刑罰が来た。そしてイスラエルのですね、半分は取られてしまったということですよね。そして捕囚として連れて行かれてしまうという、そんなことが起こっていたわけであります。それは主に見放されたこのイスラエルの民ですね。25です。それゆえ主は激しい怒りと猛烈な戦いを彼らに望ませられた。それが火のように周囲に燃えても彼らも焼いても心に留めなかった。彼らは悟らず、彼らは焼いても心に留めなかったですね。ひどい目に遭っているのにですね、アッシリアとかですね、そういう強国によってですね、罪、この主だったこの男性たちがですね、この連れ去られて、そしてその戦勝国の中でこの奴隷として働かされる。奴隷としてって言っても別に肉体労働という意味ではないんですね。知的な能力のあるものはもうそれを用いるという意味の奴隷でありますから、全部がとにかくこの鞭を持ってこき使われるというような、いわゆる昔のアメリカの黒人奴隷のような、そういう存在ではないんですね。ただ主権はありません。そしてこの敵国といいますか、よその国のためにこの働かされるという、そういう状況であります。ですね、ちょっと、レジュメの2枚目をご覧いただきましょうか。参考スポルジョンの主の約束は朝ごとにというところから、この開き、取りましたので、お読みしたいと思います。無限の栄光に輝く主が目の見えない人の案内役を買って出られるとは。このことを考えてみよう。ここには驚嘆としか言いようのない賢秘がある。目の見えない人が道を探し出すことなど不可能である。たとえ道が分かっていても、そこを横切ることは大変である。知らない道となると案内人がいない限り身動きもできない。私たちは生まれながらにして救いの道については目が閉ざされている、と、義じゃなくて閉ざされているですね。ところが主は私たちを導き、ご自分のもとに招き、そして私たちの目を開いてくださる。将来のこととなると私たちは一様に目が見えず、一寸先のこともわからない。しかし主イエスは私たちを旅の終点まで導いてくださる。皆を褒めよ。どこから解放が訪れるのか私は予想さえできない、予測さえできない。しかし主は知っておられ、私たちがあらゆる危険を逃れるまで導いてくださる。偉大な案内人の御手に自分の手を託し、これから進む道と自分自身とを全く任せる人は幸いである。主は道中の一歩一歩を導かれる。こうして栄光の地に連れて行かれると私たちの目を開いて、それまで導かれてきた長い道のりを展望させてくださる。その時、感謝の高らかな歌声が偉大な案内人であるお方に向かって一斉に湧き上がるに違いない。主よ、今日あなたの子供を、今日あなたの子供を導いてください。この私には行くべき道がわからないのですからですね。スポルジョンの言葉でございます。43章の方行きましょう。これ1章が長いんですよね。42にしてもですね、43にしても長いので、少し急いでいかなければいけないかと思います。ちょっとレジュメ2枚目の下段の方を見ていただきましょうかね。43章の1節、ヤコブよ、あなたを創造された主はこう言われる。イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなった。 私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだ、あなたが水の中を過ぎるとき私はあなたと共にいる、川の中を過ぎるとき水はあなたの上にあふれることがない、あなたが火の中を行くとき焼かれることもなく炎もあなたに燃え尽くことがない。F.B. マイヤーという人の今日の力というところが拾ってみました。あなたを創造された主、あなたを母の体内で作り形作られた主、その主がこう言われるのです。恐れるな、私はあなたをあがなった、私はあなたの名を呼んだ、私はあなたは私のものだ。かつて含むアルバート公を失ったヴィクトリア女王はその悲しみの中で、もう私のことをヴィクトリアよと呼びつけにしてくれる者はいなくなったと語りました。けれどもおられます。いつもシモンシモンとその名を直に呼んでくださるお方はおられます。他の職名でも役目でもなく、あなた自身の名前を持ってあなたの霊魂に直接語ってくださるお方がおられます。そのお方はあなたが水の中を過ぎる時も火の中を歩く時もあることを存じます。あることをご存知です。王国で永遠に住まう前に幾多の困難を通らねばならないことも、しかもその道中でも恐れるな、私はあなたと共にいると励ました、もう親しい呼びかけを聞き落とさぬように、これもいい言葉ですね。私たちはいつも恐れるな、私はあなたと共にいるという励ましをいただいて、信仰をいただいて、そして進むことができる。私なんかもこのことがなかったらもう今頃もういないと思いますね。まあ、さっぱりしたっていう方もいらっしゃるかもしれませんがいないと思います。まず健康が損なわれますね。もう体がおかしくなっちゃいますね。頭はその前におかしくなっちゃいますけど、43章の4節から4節いきましょうか。あなたは我が目に尊く重んぜられるもの、私はあなたを愛するがゆえにあなたの代わりに人を与え、あなたの命の代わりに民を与える。恐れるな、私はあなたと共におる。私はあなたの子孫を東から来させ、西からあなたを集める。私は北に向かって許せと言い、南に向かってとどめるなと言う。我が子らを遠くから来させ、我が娘らを地の果てから来させよ。すべてが名をもって唱えられるものを来させよ。私は彼らを我が栄光のために創造し、これを作り、これを仕立てた。その下まで読んでみましょうか。鍋谷幸二さんという人、これはイザヤ書の研究では日本の三本の指に入るような人なんですね。神がイスラエルを愛されるがゆえに、あらゆる国民の中から集めるというメッセージ、恐れるなが再び繰り返される。全地のすべて、東西南北からですね、北がなかったですね、南北からイスラエルの民を集めるという予言を、今日のイスラエル共和国の誕生に見ようとする者がいるが、これは40章以下が全体的に指摘スタイルであり、終末予言であることを見失っている危険な解釈である。結論の7節において、イスラエルの救いが神の創造者であられることに基づいている事実が強調されているのであるというようなですね、間違っちゃいけないぞということでありますが、このようにしてですね、43章長いんですけども、ちょっと今どこのぐらいまで行ったんですかね。 10節いきましょうか。43章10節、104ページの上段ですね。主は言われる。あなた方は我が証人、私が選んだ我がしもべである。それゆえあなた方は知って、私を信じ、私が主であることを悟ることができる。私よりも前に作られた神はなく、私よりも後にも、私より後にもない。ただ私のみ主である。私の他に救う者はいない。これがまあ一神教と言われるんですね。いろいろ神がいてっていうんじゃないんですね。分業になってるわけじゃないんですね。全てをすべたまおうお方であります。12節、私は先に告げ、かつ救い、かつ聞かせた。あなた方のうちには他の神はなかった。あなた方は我が証人であると主は言われる。これイスラエルですよね。ところがこのイスラエルがあれですね、あのエジプトからですね、あのまあモーセに率いられてあのカナンの地に移っていくわけですけども、そこへ行くとですね、カナンの地は、まあ、農耕民族がそこにいるんですね。でそれまで、イスラエルはだいたい牧畜ですね、牧羊といいますかね、の民であったわけでありますが、そこへ行き、カナンの地に行きますと農耕民族と接する。そして自分たちも農耕をするようになっていく。で農耕をするっていうことは結局天候の問題、ここのところで雨降ってもらわないと困るとかですね、ここで照ってもらわなきゃ困るとかですね、まあ、今は日本でもそうですよね、まあ、この間の台風なんかが来て非常に困ったわけでありますけども、そういう時にですね、天候を左右して、くれるこの偶像というのを作るんですよね、ちゃんとこの晴れるようにとかですね、それから収穫ができるようにっていうんで神社作ったりですね、いろいろやるわけでありますが、しかし大体それ役に立たないですよね。13節を読みますね。私は神である。今より命も私は主である。我が手から救い出しうるものはない。私が行えば誰がこれをとどめることができよう。全能のお方ですね。14節、あなた方をあがなう者、イスラエルの聖者、主はこう言われる。あなた方のために私は人をバビロンに遣わし、すべての閑の木を壊し、カルデア人の喜びの声を嘆きに変えられる。私は主、あなた方の聖者、イスラエルの創造者、あなた方の王であるです、ね、こういうお方ですね。でこのお方がですね、御子イエス様をこの地上に人としてお送りくださるです、ね、それはですね、私たちと同じ人の形をとっておられるお方でありました。ですからまた逆に言いますと、私たちの弱さも分かり、そしてまた私たちの愚かさも分かりですね。しかしどんなものをもですね大事にしてくださる愛のお方、これがイエス様でございました。16節、海の中に王子を設け、大いなる水の中に道を作り、戦車および馬、軍勢および兵士を出てこさせ、これを倒して起きることができないようにし、耐え滅ぼして刀身の消え失せるようにされる主はこう言われる。そういえば戦車およびなんとか軍勢っていうのは、あのあれですね、出エジプトの時に起こりましたね。エジプトの軍隊したら世界一の軍隊ですから、それがまあ戦車をですね、繰り出して、そして、もう武器なきイスラエルの民をですね追いかけてくるわけですよね。これもう前は海ですしね、もう逃げようがない、もうおしまい、もういよいよダメという時にですね、神様はですね、この海底に道を作って、ですね、 海の水を分けてですね、そしてイスラエルの民をですね、この対岸まで送って渡らせてくださったわけであります。そして今ここにありますようにですね、戦車および馬、軍勢および兵士を出てこさせ、これを倒して起きることができないようにするっていうのはそのことですね。戦車を食って、そしてですね、戦車を買って、そして迫ってくる大軍ですね、世界最強の軍隊、これをですね、今度は海の水で埋めちゃうんですね。もう全滅ね。刀身の消え失せるようにされる主はこう言われる。あなた方は先のことを思い出してはならない。出エジプトのことですね、過去にしがみつくな。また古のことを考えてはならない。見よ、私は新しいことをなす。やがてそれは起こる。あなた方はそれを知らないのか。私は荒野に道を設け、砂漠に川を流れさせる。まあいろんなことが考えられると思いますけれども、まあバビロン捕囚というのがありましてね、このまだ起こってないですよ、起こってないんですけども、バビロン捕囚、バビロン帝国にイスラエルの民がこの捕囚として連れて行かれて、そしてあっちでこの奴隷としてこき使われるというような、そういう状況が起こるわけでありますけれどもですね、私は新しいことをなす。それはあなた方はそれを知らないのか。私は荒野に道を設け、砂漠に川を流される。ですね、クロスという人物によってですね、バビロンのからの捕囚ですね、からの解放ですね、これがなされた。不思議な、クロスっていうのも不思議な人でしたよね。別にクリスチャンではないんですよ。でも神様が使わせてくださったとしか思えないように、もう親切にですね、このイスラエルの民を返してくれる。で、道が悪かったら渡る、そっちが作るからというような、そんな人物であったわけであります。これはもう神様がお使わしになった人物であるとしか言いようがない。まあ、そういうことが、まあ、起こるってですね、私は荒野に道を設け、砂漠に川を流れさせる。20節、野の獣は私をあがめ、山犬およびダチョウも私をあがめる。私が荒野に水を出し、砂漠に川を流れさせて、私の選んだために飲ませるからだ。確かにあれですね、砂漠に川をって、この前もちょっと申し上げましたけど、崑崙山脈のですね、雪が溶けるとですね、それが流れ出すんですよね。で、それあちこちから流れ出して、それが一つの川になって、砂漠をですね、流れ出すんですね。そしてその下流にいる人たちはもうそれを待ってるんですよ。それが来なかったらもう全滅、ただそれを待ってる。そうしてそのこの水がですね、この来るとですね、まあ大河になってくるわ、大きな川になってくるわけですけど、もう大喜びでそこへ飛び込んだりなんかして喜ぶんですね。そしてそこで、この作物を作ることができ、そして彼らは生き延びることができるからなんですね。21節に行きましょうか。この民は我が誉れを述べさせるために、私が自分のために作ったものである。主の栄光と言いますかね、主がどんなに素晴らしいお方であるかということをですね、この述べさせるためにですね、作った民、それがイスラエルであるということですね。22節、ところがヤコブよ、あなたは私を呼ばなかった。イスラエルよ、あなたは私を疎んじた。あなたは犯罪の羊を私に持ってこなかった。また犠牲を持って私をあがめなかった。私は供え物の重荷をあなたに負わせなかった。また入香を持ってあなたを煩わさなかった。 あなたは金を出して私のために勝負を買わず、犠牲の死亡を備えて私を明かせず、かえってあなたの罪の重荷を私に負わせ、あなたの不義をもって私を煩わせた。全然大事にしない、それどころかもう見かねて神様がですね、このイスラエルをですね、このかばう、そういうようなことを行ったではないかということですね。25節、私こそ私自身のためにあなたの咎を消すものである。私自身のため、もう相手がどうだからじゃなくてですね、自分のご自身のこの愛の発露としてですね、あなたの咎を消すものである、罪からあなたを解放するものであるということですね。私はあなたの罪を心に留めない、こう言ってくださる神様ですから、私たちが悔い改めてですね、この神様を内側にお受けするならですね、もう罪を思い出さないと言っていただけるということであります。あなたの罪を心に留めないと、私たちは心に留めないでいただいている存在であります。26節、あなたは自分の正しいことを証明するために自分のことを述べて私に思い出させよう。我々は共に論じよう。あなたの遠い先祖は罪を犯し、あなたの忠保者らは私に背いた。それゆえ私は聖女の君たちを汚し、ヤコブを全く滅びに渡し、イスラエルを罵らしめた、今までの関係ですね、しかし神様はイスラエルを捨てることはないですね、捨てることはない、私たちもですね、小さなものでありますけれども、神様によって捨てられることはない。私たちは、神様をうちに、この住んでいただいて、そして、そのことされているわけでありますから、殺されるようなことはない。もう愛の中を生きることができる、そういう内容であると思います。それをイザヤ書というですね、まだイエス様がお生まれになんかならない、その時にですね、このようなことをここで予言しているわけでございます。もうそれを考えるだけでもただものではない、日本の地蔵様にですね、何か聞いたって何も出てこないですからね、こんな素晴らしい神様が私たちの神様でいらっしゃるということは本当に、このありがたいことであると思います。そしてその方によって、お一人お一人の人生が変えられているということをですね、私たちは証ししていかなければならないと思うのでございます。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。素晴らしい秋の好天をお与えくださりありがとうございます。そんな好天のもと、この教会に集われて、そして共にあなたの御言葉を学ぶことができました。どうぞ主よ、この御言葉通りに私たちを憐れみ、そして私たちを守り、私たちを助け、そして私たちをどうぞ良い方にと導いてくださいますようにお祈りを申し上げます。一切を御手に追いだねし、尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。
42、43、素晴らしい言葉で、読んでいても本当に恵まれる箇所がありました。